あの作り手の方でも結構そこで見ていただくようになったんですかね、
うん、あそうです、あのですねこれはまたうんこではないんだ、
あ違いますごめんなさい、
いやでもみたいな、その要するに AV をやるってことで、
はい、
なんで僕 AV やるかっていうと、こういうことを聞いたんですよ。ピンク映画もダメになってたんですよ、はい、当時どんどん映画がなくなって、そうすると今まではラブホテルにしか H ビデオ出なかったのに、はいはい、シティホテルに入り出したんですよ、はい、だから極端なこと言うと帝国ホテルに多分入ってると思います、はい、僕が少なからずとも泊まってたワシントンホテルとか、はい、ヒルトン、サンルート、
はい、
京王プラザ、みんな H ビデオ入ってます、はい、でこうも聞きました、視聴率にすると夜その9時以降の時間、はい、ミッドナイトに入ってくる時間で、はい、テレビの視聴率にすると 20% 以上の視聴率になってると、高視聴率だからみんなほとんどホテル入ったらペイチャンネル見てるんですよ、
はいはいはいはい、
エロ、
はい、
これは絶対やったわ、はい、エロ映画ってもうほとんどもうホモの人の発展前になってて、
はいはい、
そのちゃんとしたそういう人たちは見ないんですね、はい、ところが地方ロケとか行った時にみんな監督とかプロデューサーが見るわけです、はい、そうすると、おお、こいつ面白い芝居しよるなとか、
はい、
あこいつ昔京都におったやつやんけとか、はい、でいろんな再会もあったし、いろんな仕事も増えたし、はい、ずいぶん仕事いただいた中で、そのスタジオ83っていうやつがあって、はい、そこの AV はただただハメ撮りの AV を商品化するだけの、はいはい、それで前後に解説で僕が出てくるんですよ、
はい、
はい、皆さんまたお会いしましたね、今日はすごいですよ、ホテルのエッチビデオの消し忘れですね、出てる人誰か分かりません、監督も誰か分かりません、だけどすごいですね、はい、また後でお会いしましょうね、見た後はあーすごかったですね、あの女子あんな可愛らしい顔したのに大胆な声でよがってました、はい、写真お願いします、うわ気持ち悪い顔ですね、ものすごい顔ですね、ようあんな女の人とあの男の人チンチ立ててやってました、はい写真ありがとうございました、来週またすごいビデオ始まりますよ、さよならさよならさよならってやってるシリーズがあったんです、
はい、
それを見てる日活の監督さんが、いや日活の助監督さんが監督デビューすることになって、はい、誰か呼ぶってことになった時に、はい、あの淀川ながらの男を呼んでほしいと、
はい、
で調べたら僕のことだった、
はい、
でずっとこうなんかポルノ業界のそういう AV 業界の探偵みたいな人
が、はい、
山本理さんですか、とある監督デビューする人が探してますって、
はい、
で行ったらそのおったらあれを見てるって言ってね、
はい、
で出してもらって、でその人が後々そのテレビとか映画とか撮ってき
は
るんで、
はい、
ずっとレギュラーにして、はい、連れて行ってもらったって件があって、やがてはその子供番組の不揃いのイレブンってやつにつながるわけですよ、はい、万歳でその人はそこでプロデューサーに怒られてクビになるというね、はい、天国と地獄が待ってるんです、万歳でもね、その監督にお前を呼んだのは俺だよって言われたんです、電話で、
はい、
ね、うーんって言ってね、僕はあの僕はさよならって言ってます僕はその辺は寝返るんです、
ね、はい、
僕はすぐにそのさらに上にプロいらっしゃるプロデューサーに電話したんです、
はい、
監督にこんなこと言われたんですよそれはひどいって、それはお前脅迫じゃないかと、
はい、
なんちやつだって、君は関係ないから、君は無実だから、
はい、
確かに君を呼んだのは彼だけど君は無実なんだから、引き続き最終回まで出てくれって、なんだーいますます彼は悪評判
ひどい
なんだーい
この後ぐらいにあの快楽天国マンズクラブ、
はい、それもあの結局あのですね、経緯はそうじゃないんですよ、
あ、はい、
あのですね、あれはですね、その当時ピンク映画はそろそろなくなるんじゃないかって噂が出てたんですよ、はいはい、それでだけど炎を消すなっつって頑張ってる2人がいるっつって、はい、俺と池さんにスポットが当たったドキュメンタリーの時に北海道の佐々木さんって人が東京に撮りに来たんですよ、はいはい、その時に俺ね、あの収録の間あの平和に喋ってますけど、飲み会で俺怒ったんですよ、
はい、
その佐々木ってプロデューサーに、
はい、
冗談じゃないって言ってね、勝手に誰が終わるって決めてんじゃんと、
うんうんうん、
そういうことを例えば思ったとしても同じ広い意味で業界の人やったら救ってくれと、こういうことで終わるとか言うな、
うんうん、
まだまだ続くんだ、
はい、
やめる気持ちなんか全然ないって僕張ったんですよ、うん、って、そういうことを言うなって言って、うんうん、ごめんなさいって謝ってくれって、 俺はここでまだもう一つなんかやろうとしてるんだから、はい、って言って、じゃあっつってね、考え改めますって、その場を設けようっつって、ね、いい感じ設けてくれ。でそれからだんだんだんだん親密になってて、当時の嫁が北海道の人間だったから、また北海道に自分を行くことがプライベートだって、じゃあせっかく北海道に来やんやったらテレビ出てくれられて、はい、ゲストで彼がやってる番組よく出してもらってた、はい、そしたらなかなか話が面白いさかに、じゃあ山本氏の番組やろうかってことになってきて、北海道の番組が生まれるんですね、うん、その代わりそのよ彼が呼んでくれたやつはこっちで言えばフジテレビ系のやつで呼んでくれたんだけど、ちょっとフジテレビ系はねちょっとやっぱり大きなメジャーな曲だから難しい、はいはい、でテレ東系ね、
はい、
またこういうこと言うと怒られるのかな、そのテレビ東京系の北海道の番組曲でテレビ北海道っていう曲があって、そこの深夜だったらいけるってことで、
はい、
快楽天国マンズクラブっていうのを、はい、企画書出したら OK 取ってやることになるわけです、はい、万歳、地上波で毎週のレギュラーになります、はい、万歳。全てはそのだからエロから始まったことなんですよ、はいはいはい、エロなんかやってたらダメだっていう時代があったじゃないですか、
うん、
それはもう死後で、
うん、
今は自分の考えと腕と力があれば、うん、エロは今の若い役者さん利点になるかもしれへんでっていうことを言いたい、うん、でも今はまたさらに変わってまた今まだマイナスになるかもわからない、うん、今は僕らのやってた時代はやればよかったのにっていう人いっぱいいますよ、
うん、
ドラマもあったからたくさんだから、そういうものでちゃんと自分の本来のことができることを見せて、なおかつマスコミに売ることです、
うんうんうん、
僕はそれでやったわ人間な、うん、今はまたね顔が男優さんも昔あるから難しい時代になっちゃったと思うけど、しかも男優さんっていう表現方法があくまで男優っていうのは映画俳優とか俳優のことですか、男優って、はいはい、知る男優とか、はい、そのポルノのことはない、はい、男優って言ってみんな高倉健さんも男優なんですよ、
はいはい、
男優って言うとなんかイメージあんねん、違うからね、
はいはい、
日本男優名館ってあるんですよ、はい、キネマ城が、はいはい、あれ映画俳優の本ですからね、はい、
そうですね、
そこには何もチョコールも何も載ってませんから、
ね、
何を言うてんだろうね女優って言ったらね、女優って言ったらみんな AV で、じゃあ吉永小百合さんが女優なんですよ、うんうんうん、違うねんっていうのおかしいね、みんな勝手に連想し
ちゃうね、ちょっと言葉がもう先に行っちゃってます、
そうそう連想してしすぎやっていうの、はい、早くにしたらあかんよって冗談じゃんよって僕思って、
はい、
でも今はちょっと今僕言ったことは当てはまらないかもしれないです、はい、役者さんを見出してる人は決してそれやったらマイナスだっていうのは今はまたマイナスかもしれない、うんうん、昔は僕がやってる時代は力ある人はやればよかったし、うんうん、いっぱいいますよ、本当に山ほど役者さんいたけどほとんど消えちゃった人、そのポルノも AV も出なかった人で、はい、消えた人いっぱいいるからね、はい、やればね、うん、本当にちゃんと力量があればですよ、続けられていい感じになれたんじゃないのっていう人 いますよ、まあ、自己専念とかそういうのは下手だったのかもしれないな、僕はもう自分セールスでとにかくやったからね、だから主演たけしさんから東京スポーツで主演 AV 男優賞っていただいたけど、
はい、
これほどインチキな男優さんいないわけですよ、みんなねガチンコでね、
はい、
セックスしまってしてしまくって、お前のチンチンはすごいっていうことで AV 男優賞なんですよ、
はい、
他の人たちは、はい、僕はもう口八丁手八丁でやってただけだからねそれでも分かってありますよ、たけしさんは、
パフォーマンスを紹介して
ここのラインの人がいないんですよ、僕のラインの人が今、はい、いや出られないジャンルになっちゃったんでしょうね、
うん、
悲しい、
うん、
万歳じゃなくて悲しい、
悲しい、
うん、難しい、
ちょっと話戻しますけど、はい、その番組の中で山内八郎
さん、はい、ね、山内八郎八ちゃんね、声が入る前日本のこの今平成、その前昭和、
はい、
その前の時代大正時代からエキストラ生活してるんだよね、はい、で声が入る前の方が役してあったんです、はい、で声が入ったらセリフなくなったというね、色が入ったら全く モノトーンの後ろの方で、あの白と黒の服着て、いなよーじんって喋ってたら、それだけやったんだよね。しゃしゃりましょうみたいな。その人を取材させてもらうってことで、あの、うずまさに、まあ、初めて帰れるんですけどね。視聴率が良かったんですよ、はい、北海道の方に。で、2クール目に入るときに、りゅうちゃんなんかご褒美でなんか自分の方から企画あるかって言われたらさ、佐々木さん、はいはい、ありますって言って、もうその不揃いのイレブンでも宝塚映画までは帰れてたし、それで付随してあの吉本の番組も出て、大阪の、ね、はい、劇場にも出たし、
はい、
あとはあの南の帝王ってやつで、あの V シネマでは大阪しょっちゅう行って、あと単館的な映画でも帰れたし、はい、どついたるねんとか、関西まで行って、うずまさに帰れてなかったんで、うずまさにどうしても帰れないと僕の初志貫徹にならないから、
はい、
とにかくそれがあったんで、この番組で京都帰ることできませんかねって言ったら、面白い企画があれば京都行けるよって言って、はい、で、その山内八郎さんの話をしたんで、スターさんの話とか、スターさん、あの、通行、下積みからスターになったって言ったけど、ひたすら通行人だけど、大正時代から続けてるって、珍しいんですよ、はい、でその人がまだギリギリギターあるんで、どうですか、目玉のもあっちゃって、映画史上に3000と輝く大正15年に死んだ俳優さんがいるわけですよ、はい、死んだって号外が出た、
はい、
目玉のまっちゃんの休止って言ってね、はいはい、過労で死にあったんですよ、はい、山本映画出てね、あの牧野正造さんこき使ったからね、はい、もう過労死、もうみんなこう 目向いて真似したってね、目玉のまっちゃん、うん、その人と会ったことがあるってんだから、
うわ
これはもう珍しい
んですよ、すごいですね、
ね、そんな人ですよ、そんな人の人から、そ目玉のまっちゃんとも共演して、広い意味で言うと、はい、共演して京本政樹とも共演してるわ
けです よ、ね、すごいです、
どっちも白塗りだっていうねびっくりするようなんですよね、その彼を取材するってことで、
はい、
企画を取って、そしてあの京都行った時に、そこは松竹の撮影場で撮ってあったんで、あの必殺とかね、そこからなんだけども、ちょっと待ってくれと、僕大英京都の出身なんで、もう撮影所はないんですけど、記念のそこに石碑が立ってるんで、そこの前からあのオープニングカメラ回していただけますかっつって、はいはい、僕のカメラ、じゃあその方がよりいいよねっつって、で僕ね怖くてね、実は京都は何度も帰ってたんだけど、親戚がいたりまた親も生きてる時代も何度も帰ってたんだけど、はい、あの大英京都の撮影所の前だけ行かんかったんですよ、
はい、
怖くて、ちゅうかなんかやっぱそこがあって京都辞めて東京出てきたんで、あそこはあってほしかったんです、俺のあのもう何度ももう目折れて京都帰ろうか思ったこと、もう一度や二度じゃないんですよ、いろいろ強がり言ってるけど、やっぱりいろんなことあってね、だけどクソと思って、もうあんだけつらもした撮影で、あそこに絶対大見え切ってええ役で帰ってあるんだって、
はい、
だあそこは一度も会ってほしかったんです、はい、そのない姿を見たくなかったんですよ、はい、話は聞いてましたよ、
はい、
中学になったマンションができた噂には聞いてました、行ったことなかった、でもやっぱり行かんと始まらんなと思って、で行きました、びっくりしたね、本当に向こうに中学があって、まあ、中学は僕たちいた時も中学できたんだけど、マンション驚いた、驚いたね、ないんだよね、
うーん、
目を閉じるとあるものがないんです、目を開けるとない、全くない、とんでもない現実があって、そこにポツンと記念の日がある、あの日は実は勝さんが動いてくれたそうですよ、ここに我々の若い時全身全霊捧げたとこがあったという記念の日、どこかに残してほしい、勝さんが働きかけてできた記念の日なんです、そこを見た時愕然としてね、で、まあ、その修行の時にそれを叩いたんです、俺なんで帰ってきた、こんな石になりやがってっつって、あってほしかったんですね、僕は、でもいいオープニングになって、
うん、
でその後まあそこの残党の人たち焼酎のとこにバラックで 部屋借りて映像撮ったって会社まだ残ってた、はい、そこに行ったんですよ。みんなもうちゃんと分かってるから帰ってくるの。うおー山本お前すごいな、
うん、
東京行ってうんこ食ってるとか小本やってるとかわけのわからん話ばっかりやけど、とうとうお前、まあ、地方局とはいえ司会でお前自分の番組持ってんの、ほらすごいって今やと思って上役の人のとこ行って、そろそろ許していただけませんかねっていうか干されたんですよ。ポルノとかエブとか出てるの分かった時に、そんなこと役者にする仕事違う、お前偉い役者になりたい言うて東京上京したんちゃうんか、気がついたらそんなエロ映画とか出やがって、それが役者のすることかというのがまず干された最大の理由なんですね、はい。まあ、ちょっとあの溺愛してくださったプロデューサーもいたんです、
はい、
その人が可愛さ余って肉さ100倍、
はい、
まあ、ちょっとなんかね、そこで今やと思って、その方はもうお辞めになってたんですけど、はい、その部下がまだたくさんいらっしゃったから、ちょっと今しかないなと思ってたら、いいんじゃないってことになって、
うんうんうん、
呼んでやろうよ、
はい、
ってことになって、いわゆる解禁になるわけです、
はい。
ところがですね、解禁になって出るたんびだったんですけど、その頃だと少しずつネット社会がね進んできてたんですよ、
はい。
何の問題もないですよ、お芝居は何の問題もない、はい、よかったユージさすがや、やっぱりもうやっぱり曲がりなりにそのポルノ映画といえども主役やってたから、
うん、
すぐキャッチボールに返すんじゃなくて、大岩屋敷ってやっぱりできるだけ主役の人に譲らなあかんから返すだけなの、キャッチャーと女房役だから。例えばピッチャーってやっぱりテレビ中継やってるからやっぱり見られてるって分かってるから、はい、パフォーマンスしないよ、引退した桑田さんなんかでもなんかゴールに向かってなんか喋ってて、
はい、
まあ持つじゃないですか、こうやって本当は投げてもいいのかもけど、
うん、
違う、それやったらいいかなって、でこうやってランナー出てたらまたペッてファースト投げてみたりして、はい、時間持つじゃないですか、はい、自分を移してほしい、うん、ね。だけどキャッチャーは女房やからすぐ返せん、はい、あれキャッチャーも主役でやったらダメだ、キャッチャーもって、はい、投げろっていう球投げなかったお前、こんなんやったらお互い主役で張り合うから、これダメだ、だから脇役はみんな女房役になるから、はい、キャッチャーみたいになるの、芝居もすごい早いんですね、
はい、
あのしょいばっかり、
はい、
ポーンポン打てば返す、
はい、
それではダメなんで、主役ってどっしり構えてきっちりと見せなあかんから、あのセリフにないお芝居ね、あの歓喜の芝居、
はい、
それをやっぱり35ミリの劇場でもう何百本もやらせてもらってきたから、それができるようになった、そこが良かったと思うんですね。
あ、
いい感じでね、おできるなって感じだけど、そのさっき言ったネット社会がね、
はい、
進んでて全然現場はもうスムーズになって、また次会おうなって言って終わるのにね、その映画は問題ない、 V シネも問題ないんですけど、テレビですよ、
はい、
出るたんびにね、そうお茶の間で流れるとこの少なからずパソコンを見てる人
は、はい、
局に送りはんとか、
はい、
昨日放送のなんとかにいつもうんこ食べてる人が出てました、
はい、
そんなことしていいんですか、
うん、
スポンサー食品ですよね、
うんうん、
そんな人を使うってことはうんこ食べさせられてると思います、こう来るとですね、偉い人が連絡して、
うん、
ま、回り回って連絡してこんな連絡来たと、
うん、
どうすんねんってなって、ごめんねリュウちゃんって言って、映画やるときは必ずウェブにするけど、
うん、
ちょテレビはちょっと問題あるんだってってなって、ね、いつもそれが起
き
るんですよ、うん、だそれでも制作会社は同じだからおかわりまた来るんですよ、
はいはい、
また別の局のやつとか、はい、別の番組で来るんだけど、
はい、
もうそれがもう八方塞がりでだんだんなってきて広まってきてね、最後はもうあの必殺出た時はもう大変なことになっちゃって、はい、監督も調子乗っちゃったからね、
はい、
千釣りしろ言わはったんです
よ、
ね、それはダメですよ、それはダメなんです、俺はいいんですよ、
はい、
やり言われたら何でもやりますよ、だけどそれはダメだったです、やっぱやりすぎやったね、以後あの人ずっと干されてあるそうです、かわいそう。
でもまあ、視察仕事人だったり、水戸黄門だったり。
出ました。一応ね、東映も行きました。だから、視察では、はい、あの、まず、その、 松竹に帰って、でも映像京都のやつで、V シネから復帰できたんですよ、はい、テレビは自分の番組で戻ったし、で V シネの北の、あの南の手をならぬ北の手をやつだったんですよ、はいはい、その北の手をってやつでまず V シネで戻って、で次にいろいろ連発で呼んでもらって、俺ちょうど大阪の NHK のレギュラー入っててね、はい、帰れなかったんです。呼んでいただいた中にあれがあったんですよ、御家人ザンクロ、
はい、
あれ何回か呼んでもらって、でも最終回、いよいよ最終回は渡辺謙さんが監督すると、はいはい、本当にワンシーンだけなんだけど出てくれって言われて、で戻ったのがあれが復帰作なんですよ、はい、時代劇に、はい、でもこれはちょっと本当にちょっとだけだったんで、もっとじっくりやりたいということで、はい、次に万学の一緒で本格的に戻してもらって、はい、そうすると本格的に戻るとですね、はい、手にしっかり映るんで、はい、そのさっき言ったようなことが起きるわけ、はい、で次は現代劇で、
はい、
金曜エンターテインメントってやつで、はい、割るでね、現代劇で火曜サスペンスみたいな2時間ドラマですよ。あれもまたそれもやっぱりしっかり映るとまたごちゃごちゃ言われるわけですね。しかもその時新聞に載って、俺一回その撮影の間に東京に戻ったんです。予選に出たんですよ、
はい、
快楽亭ブラックさんの予選、
あ、はい、
で楽屋でね、リュウちゃん今テレビやってるのに忙しいのに、わざわざキャンセルしないでちゃんと予定通り出てくれてありがとうねって、まあ、誰と共演してんだったら、まあ、誰それさんって主役の人なんですけど言いませんけどね、大変問題になったやつだからでその女優さんどうって言ったら、なかなか綺麗な人ですよって言うただけなんです、はい、楽屋では、はい、ところがそれをそのまま直気にしたら面白くないから、ブラックさんも面白おかしく僕と同じで脚色するわけですよ、
はい、
やりたかったエロいとか書いて、はい、そのスポニチに書きあったんです、はい、スポーツ日本、はい、僕のやつはサンケイスポーツです、はい、彼はスポニチやった。そして寄席が終わってまた京都の続きの撮影するために京都帰って、全日空ホテルで泊まってたら携帯が鳴って、
はい、
プロデューサーからえらい怒って電話してきて、怒ってあるんですよ、はい、はやはや、こんなこと言うたやろと、言うてませんよ、そんなこと言ったってお前新聞載ってるぞ言われて、でコンビニ行って買いに行ったらブラックさんがその書いてるわけですよね。ご本人も呼んだと、
はい、
カンカンなんですよ、
はい、
ご本人、
はい、
そんな人と共演したくない私のことそんな目で見てたんだいやいやいやいやいや、もう四国のロケ行って、それで京都でもロケあるやつなんですよ。で四国のロケ終わった時点で一旦四国から東京帰って、はい、で京都でまた合流するってことで、もうそのことになってて、呼び出し食らってね、だけどもう全てが終わった時はもう遅かりしですよ、はい、結局そういうことをやってるからそういうことになるわけで、ね、だからいい面半分、
うんうん
うん、まあそういうこともあるよってことも半分ですよね。いいじゃないですか。フレッド・ブラッシーさんがね、
はい、
引退した後ね、プロレスの噛みつきマンのフレッド・ブラッシーって僕大好きなんですけど、彼がこう言ってましたよ。その悪役レスラーでね、何十年もやってきて、いろいろそのファンにね逆ギレされてね、お腹刺されたり、なんか変な劇薬かけられたり、いろんなことあって辛いこともいっぱいあったと。家族と縁が薄くなって離婚したりね、子供と生き別れになったり、いろんなことあったと。だけど総合してみるとレスラーになってどうでしたかと聞かれると得たものの方が多いみたいな。僕もその通りです。いろいろあったけどね。じゃあ山本隆二君に自問自答して、あれやったこと後悔してるのかって聞かれたら、まあ、後悔してないと言えばそうだけど、あれしかなかったんですよ、僕あの時点で、はい、あれで良かったと思ってます、はい、で今過去やってきたことは誰に恥じることもなく、はい、胸張って言いますよ、はい、どうやって、だから俺覚悟を持ってきてるって言うんですよ、はい、やってきたことに絶対間違いなかったと、はい、あの時はあれしかなかったんです、はい、僕どうにかして売れたかった。でも大きな力ある芸能界あるでしょ、はい、大きな力持ってるとそこには勝てませんよ、うん、 だけど全く何もないのに、うん、独立トップであそこまで行けたんです僕、うん、あそこまで大抵の人はね大きな事務所にね助けてもらいました、はい、僕自分だけの力であそこまで行ったんですよ、はい、テレビのレギュラーの時俺フリーやからなん時時点で、うん、そこまで行けたんですよ、その後やから事務所入ったの万歳なん
です本当そうですよね、
やって見せたんですよ、うん、この野郎ってたけしさんと会えるとこまではちゃんとね、うん、そこまで行ったんです、うん、万歳名のある監督さんと一緒にお仕事することのところまでフリーの時行ったんです、うん、万歳シフト、あの、ね、ブルース・リーのことを旦那好きになった時、はい、またその前のプロレスであの、まあ、好きな人は僕、まあ、ジャイアント馬場さん、あの人はアメリカでその僕のさっき言ってたタコサクスタイルというか、はい、悪役でやってらっしゃったんですね、馬場さん自身も将来アメリカで過ごそうとされてたんですよ、はい、でこのねプロレスでは馬場さん、そして映画で取っかかりになったブルース・リー、この2人にね僕は教えられたことがあるんですよ、はい、直接教えてもらったことないですよ、はい、本からですけどね、はい、彼らの生き方の人生から、まあのシフトチェンジってやつです、うん、シフトチェンジしたけどシフトチェンジして終わりじゃなくシフトチェンジして遠回りして初志貫徹していくんです、うんうん、ここにね僕は、うん、はっ、ってだから僕見てください、僕の人生もともとさっき言いました AV 大が役者になったわけじゃなくてもともと役者では目が出なかったんで東京に来て、はい、遠回りしてうんこ食ったりホモとエッチしたりわけのわからんことを知って京都に帰れたじゃないですか、はいはい、ブルース・リーさん見てください、あの人香港で子役やってました、はい、子役で随分出られた主役で、はいはい、だけどここであかんと思ってアメリカ行きました、はい、彼アメリカで生まれたからアメリカ国籍持ってた、はい、シフトチェンジします、はい、そしてアメリカでいい感じでやってきたけどやっぱり主役になれない、当時人種差別が激しくて、はい、中国人はなかなか主役になれない、はい、じゃあってもともと古巣の香港に帰って、はい、アメリカ帰りだってことで本格的な映画学んできた、本格的な映画技術知ってるってことでバーッと出てくるわけじゃないですか、うん、ジャイアント馬場さんもそうです、ね、野球、はい、スポーツ選手、はい、ジャイアンツの選手でした、ダメでした、だけどプロレスラーになって一回シフトチェンジして、はい、大スターになりました、はい、そしてあのジャイアンツの OB 戦ってあるでしょ、引退した人、はい、名選手しか呼ばれない、馬場、はい、さんジャイアンツの選手としては名選手になれなかった、2軍です、ほとんど1軍では数試合しか出てない、だけど 名選手の OB 会に晩年呼ばれるんですよ、王長嶋と一緒に背番号59番呼ばれたんですね、ほら初志貫徹です、馬場さん、ここ僕はそこに学ぶんですよ、遠回りしててもいい、うんうん、最後はやるんだって学びましたね、万歳いうことなんですよぐるぐる話が遠回りします、話も遠回りします、万歳初志貫徹ですよ、うん、だけど継続はできないですよ、うん、ネット社会が邪魔するから
この野郎、ここ難しいですね、
難しいね、だからまた何かやったらまた言われますよ、うん、いいんです、うん、受けて立ちますよこの野郎と思って俺かってお前のいろいろ調べたるぞと思って、ね、お前かってお前調べたらこんなことはいっぱいあるやろみたいなこっちもネットいっぱい勉強したろうか
スマホを買いましたからね、あと龍二さんと言いますとあれですね、はい、NHK の大河ドラマ、はい、
うん、
篤姫、
うん、あのですね、
はい、
みんなこれねみんな NHK ってあって思わんだけど実はね逆なんです、
はい、
民放の方が難しいんですよ、はい、民放はスポンサーがついてますので、はい、提供が、はい、だから食料品とかそういうとこが提供してる番組に、はい、うんこ食べてた人間が出るとまずいじゃないですか、はい、でも NHK は受信料だけなので、はい、そういう面で言うと NHK の方があの、まあ、出やすいといえば出やすい、はい、ただ番組によってはものすごい競争率激しいんで、はい、例えばあの日本の一番の看板の番組 の大河ドラマなんていうのは、はい、一つの役に何十人、いやもっとかもしれない100人ぐらいの候補がいますよ、はい、そこに選ばれんとダメなんですよ、はい、でじゃあなんであれ取れたのかって言うと僕実はさっきも言ったけど東京のデビューがね、
はい、
NHK なんですよその、
はい、
俺たち夏希とこうだから、 国が良かったんですよね、はい、だからデータとして残ってるのは NHK デビューなんです、東京での、はいはいはい、その前にも一回あの渦巻のお部屋の頃にも大阪の要するに NHK 大阪放送局制作の命もゆったやつにも出てるんですけど、はい、それはもう記録として残ってないですね、 あまりにも小さい役で、はい、全然データとして残ってない、はい、その僕の NHK デビューは東京の本局の NHK の少年ドラマシーンの夕方子供が見る番組に出てた、はいはい、だから僕がいろいろ移籍するためにその後どこにいらっしゃるんですかって NHK の方から連絡来てたもん、はい、だから僕 NHK のタレントさんの中にちゃんとこう入ってるんですよ、万歳だから皆さんの思ってる山本裕二とは真逆で僕は NHK タレントなんです、はい、これね、徹子さんと同じです、万歳広い意味で言うとね所属ではなかったけれどNHK デビューなんですよ、万歳、渦巻さんのやつあまりにもちっちゃな役でデータとして残ってないんです、は早くすぎて NHK からデビューしたことなんです、万歳昭和57年ぐらいからのデビューになってるんです、もっとその前からやってるのね、万歳そんなこともあって、はい、でもしばらく縁遠くなってて、はい、でまあ大手の事務所に入った時に、はい、そこの社長さんに言われたんです、山本君はこれからやることはそのイメージチェンジをしていくことや、はい、でギャラは安いけどもとにかく NHK の仕事をこまめにあのやっていただくからねってこと で、はい、で売り込みに行くよって言って、でまず大阪の方の、事務所だったのでビッグワンウエストとかに入ったんですけども、はい、そこの社長さんにいろいろ言われて、そこの藤井さんというマネージャーさんがそこの NHK の偉い人と仲良かったんで、はいはい、そのラ・バルスのね、あの実相寺さん の、
はい、
あの作品を僕マネージャーに渡してたんで、はい、それをこう大阪の偉い人に見せはったんですね、はい、監督も実相寺さんでしょ、
はい、
しっかりした人が撮ってる、まあ、ちょっとエロな作品ではあるけども、はいはい、芝居のとこだけを抜粋して編集して渡したんです、これ面白い役者やと、はい、ってことでこれ彼で行こうってことになって、中村雅俊さんの主演の「あの父さんは森に隠れる」ってやつ の、はいはい、あのなんか駐在のお巡りさんの役でセミレギュラーで入れてもらうようになったんです、ね、はい、それでまずいい感じでね、はい、復帰していくんですよ、今度は高橋陽一郎さんっていう人が東京の方で撮ってる人がいて、暴力教師っていう時藤三郎さんのやつがあって、はい、北村総一郎さんとかみんな塩見さんとかみんな出てるやつで出たんですね、はい、そしてそういうなんか大河ドラマに出るまでに細々した NHK のドラマにポコポコいっぱい出たんですよ、はいはい、それでなんかラジオもやった方がいいって言われて、はい、NHK ってラジオドラマやってるんですよ、
はい、
それで比較的ちょっと山ありした山田風太郎さんのね、ちょっとエッチなやつ、用意金平梅っていうね、
はい、
香港でもいっぱいやっちゃった、はいはい、あれのラジオドラマがあって、用きみこさんなんかとね、はい、共演させていただいて、でまたその新藤さんっていうディレクターさんに気に入っていただいて、まあ、ちょこちょこラジオもでやっていこうかってことで、そのなんかラジオドラマに随分出るようになったんです、うんうんうん、中にはちょっと俺のことを連想させるようなやつのタイトルもあってね、カレーソーセージの味なんてね何やそれとってね、ってことだよね最後にやったのがマガン伝説ってやつで、それでは徳川家康の役をねやらして、その時の語りは中村梅若さんですよ、
お
横に梅若さんやってね、その時徳川家康はこう言ったのだったら、おのれなんとかって、ね、やりましたよ、万歳。このドラマちょっとややこしくてね、内容はちょっとね、だから俺なのかと思ったけど、徳川家康は実はね日本人じゃないっていう話なんです、
ね、
李氏朝鮮から来たっていう、
はいはい、
なんかそういうドラマ、
まあでもそれ放送されてたわけですかね、
はいはい、それでなんか僕はその徳川家康の役で出て、はい、そんなことがいろいろこうある中でね、
はい、
取れた仕事なんです、
はいはいはい、
でジャブのように言ってたんです、
はい、
タイガー、ところでタイガーはダメですかね、で毛利元就の時に来たんですよ、
はい、
毛利元就の時に、はいはい、ところが第1話で殺されるだけの役だったんで、その鶴太郎さん、
はい、
片岡鶴太郎さんの家来役だったんです、はい、でなんか 本を読ましてもらったら、要するに鶴太郎さんが家来にしてくれって言うんですよ。で、本当に俺のことをずっと死だと思ってついてこれるかって、ついていきますって鶴田さんが言って、どれぐらい の気持ちがあるか見せてみようって言ったら、あなたについていくなら私家来を殺すってバサーって殺される役なんですよ、はい、それ自分の家来を殺してでもあなたに服従するっていう、
はいはいはい、
ほとんどセリフもなく、ただうーって家来これではってことで、はい、せっかくこんなジャブのようにこまごましたしてことやってきて、その時ちょうどまだあれをやってる最中だったんです。父さん森に隠れる大阪の放送局では、はい、そこそこの役で出てるのに、はい、東京の本局の方行ったらそのセリフもないようになって、一発で殺される、それはちょっとってなって断っちゃったんですよ、はい、でぐるぐる周期が回って、また他の事務所にもいたんだけど、ちょうどあれですよ、熱い目出てる時は、はい、あそこの事務所にいたんですよ、若村真由美さんの売れはる事務所にいたんですよ、はい、系列の、
はい、
で若村さんがあれ出てたんですよ、
はい、
何役やったかな、あの方出てらっしゃったんですよ、はい、熱い目に。そこでその社長さんがしょっちゅう行ってたんで、はい、ところでうちもう一人山本龍二ってやついるんですけどいかがなもんでしょうかって言ったら、経歴見たらバーって出て、そろそろって言ったら、じゃあこれで行こうかってことで選んでもらう、うん、だーいって言ったんですね。もうだから何かそういう大きな何か波がないとあれは絶対出られないです、うん、出たいって言っても出してもらえないです、はい、何か向こうから、要するに向こうから鍵を開けてくれないと出れません、はい、あれば、はい、こっちから行ってもなかなか出してもらえるんじゃない。ただそれでも諦めたらいつもピンポンかどんどん叩いてもらう、どんどんどんどん、これ行かへんかったらもうないです、ダメでも行かなかった、はい、まあ、だから他の仕事で行ったらついでにデスク制作室がたくさんバーってありますからね、はい、こうおはようございます、新しい台本取りきました、ありがとうございます、あ今日はいてはるって、そのデスクのまた来たの君って、そんなになるけど、それ行かんより行った方がいいんです、行く、必ず行く、その時になんか妙なチャンスがあるんですよ、そいつと顔覚えてるから、廊下の時に知り合いの人が出ると、おりゅうちゃんと知り合いですか、こいつ毎日来る、もう知ってる前やって、なかなか面白いって、そう、じゃあこの何か一回って話になったりする時もあるんです、それはあるんですよ。僕大阪のその父さん森に隠れるの時出てた時、はい、の監督が諏訪部さんっていうディレクターさんだったんですけど、はい、僕はそこにいなかったんだけど、その時の担当マネージャーの人が、まあ、それやってた時に、その諏訪部さんが東京のやつでディレクターやる時に廊下で立ち話されてたのね、そしたら諏訪部さんって、山本龍二が大阪では諏訪になりましたって言ったら、おお、ところで諏訪部さん今東京に来られてて何のやつやってはるんですかとマネージャーが聞いたら、うん、これだよ、なんかないですか、あの時東京からわざわざもうずっと大阪行って、もう全部山本にスケジュール断らせて行かしてたの、そうだね、じゃあこれでいくかって言って、もらったやつがよく見せてたまにやってる浅野ゆう子さんの、
はい、
なんかあれバーテンかなんかでバーンって喧嘩してるやつ、あの役はそれでもらった、あーいわいわいで、なんかそういう何か言ってると、
うん、
だから分かる、だから豆に行こうね、豆に行ってね、うん、僕も空いてる日はとにかく眠たいけど一緒に営業回るからっつって、
うん、
一緒に NHK とかついてたんです、フジテレビとか TBS とかしょっちゅう行ってました、まだ昔一人の時にやってたから、こんにちはっつって、もう来てんのかどうもーなんつって、その枝分かれて増えるんですよ、いかんよりは行った方がいい、
うん、
僕の経験から、だから AV とかやってない若手の俳優さんね、これ聞いてたら、はい、行った方がいい、
うん、
で制作会社が山ほどある、局は本局で見ても無駄です、下請け会社が山ほどあるから、毎日のようにみんなマネで行ってる、そこに一緒にねついていった方がいいよ、
うん、
うん、TBS の赤坂のとこには、TBS 会館、まあ、あれなくなっちゃったのかな、あそこにもういっぱい制作室入ってて、2時間ドラマから単発ドラマいっぱいあってて、台本がこう新しいやつができると、もうそこにもうみんな台本、ま、読んで、そのポストがあるで、ポストがいっぱい、そこに例えば もう警官 A まであるわけで、主役から。そこにポスに、警官 A でお願いしますってポンって入れてくる。そうすると、バーってそれ、警官 A の役だけで50人ぐらい、
はい、
こいつも違うな、こいつも違う、あ、こいつ、こいつとかって選んでもらう。っていうことなんですよ。行かへんように行った方がいいです。必ず行く。僕はそれやってました。変な目立ったような顔つけてね。で、ちょっとなんか妙なね、メモ用紙とかでね、なんか、とっておきの AV やりとかね。アホです。
でもそれ積み重ねあったからこそ大河まで
いい。まあ、ない。そうですよ。だから、あの、とにかく、ジャブのようにね、
はい、
しつこいぐらいにね、あの、だるまのように、起き上がりこぶしね、しつこくね。その代わり、痛い目も合いますよ。
はい、
喫茶店ね、喫茶室で待っててくれって言われて、まだフジテレビが川田町の頃ですよ。はい、待ってて暮らすときゃあれん。あんまり遅いから、聞きに行ったら、もう帰られましたって。そんなもありましたよ。それもしょうがない。
うんうんうん、
それで折れたら終わりなんです。負けなんです。
うんうんうん、
それでも行く。
はい、
この間、帰ったったじゃないですかってまた行くんですよ。バンザーイ。
やっぱ相当、根性ないと。
根性ないダメですよ。根性ですよ。だから、根性な、はい、行けって言うんですよ。やれって。やりたいことがあんやったらやれって。やりたいけど、だからもうそんなもん、俺は東京来るとき死ぬか覚悟でんの、
はい。
俺絶対もうこれであかんかったらもう死ぬか生きるかだと思って。こんねやろーと思って。もう、例えばこう、ね、自分のやつがなかったらもうこうやってでも橋渡ってみせるんだって、もうこうやって、もう橋ないともう最後もこうやって行くぞって。とにかく行くんだっていうね。そこですよ。まあ、おかげで体はボロボロですけどね。ない。